こんにちは、アレックスの独り言へようこそ。このポッドキャストでは海外生活や語学学習、おすすめの本のタイトルとホストであるアレックスの興味の赴くままにゆるく独り言のように語っていくポッドキャストとなっています。夜寝る前や暇な時間に聞いていただけると幸いです。それでは始めていきましょう。皆さん、チェリマホって聞いたことありますか？最近少しゲイ界隈とかツイッターでは話題になっていたりするかと思うんですけれど、テレビ東京で木曜日の深夜にやっているドラマ、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいというドラマの、なんて言うんでしょう、愛称をチェリマホって言うんですけれど、僕最近このドラマにハマっています。で、このドラマもともと BL の漫画が原作みたいなんですけれど、ストーリーとしては、30歳まで童貞だった足立くんという、地味であまり冴えない男の子がいるんですけれど、その男の子が30歳の誕生日になった瞬間から、魔法が使えるようになるんですね。で、その魔法というのが、人と触れた時に、その触った人が何を考えているかっていうのが読み取れるっていう魔法なんですけれど、その魔法が使えるようになって、会社の同期でイケメンでものすごく仕事ができる、黒沢くん黒沢くんが自分が好きだっていうことに気づくっていうところからお話が始まるんですけれど、そこからどんどん二人の距離が縮まっていってっていうようなお話になってます。で、また、足立くんの友達の、大学時代からの友達も、普段、宅配に来てくれている、宅配の男の子に恋をしてしまったりと、そういう男性同士の恋愛をコミカルに描くようなドラマになってます。で、もともとこういう BL 原作のものって、あんまり、期待をしていなかったんですけれど、ハマった理由というのが、この二人の俳優さん、特に足立くんを演じている赤楚衛二さんっていう方の演技がものすごくうまいのと、あと黒沢くんを演じている町田啓太さんっていう方が、町田さんは主にビジュアルですね。こうやって少女漫画とか、大人の恋愛漫画なんかのサラリーマン役がものすごく似合うような王子様タイプの顔の方で、それが映像化されてるのがとってもキュンキュンくるんですね。で、そういったところでとってもハマってますというところでのご紹介です。で、結構ネットのニュースなんかに、おそらく宣伝用の記事みたいなのがたくさん出てるんですけれど、やっぱり見どころはこの黒沢くん、奥的な推しは黒沢くん、町田啓太さん演じている黒沢くんがどんどんデレデレしてくるっていうところなんですね。で、前々回のお話のところで、ようやく2人が両思いになってっていうところから、黒沢くんのデレデレ具合が加速してくるんですけど、たまに足立くんがふとした瞬間に触れた時に、ものすごく頭の中で2人のラブラブシーンを妄想してたりとか、あと変なポエムとかを頭の中で考えてるのとかっていうのが結構面白いポイントかなと思ってます。先ほど2人の俳優さんがすごく魅力的というふうにお伝えしたんですけれど、ちょっと2人の俳優さんどういう背景の方か調べてみました。主演の赤楚衛二さんは現在26歳ということで、まだまだ若手の俳優さんかなっていうイメージかと思います。で、全然この方今回のドラマ見るまで知らなかったんですけれど、でも仮面ライダーをやられたんですかね。仮面ライダーでおそらく一番有名なのかなと思うんですけれど、もともとは名古屋の男性アイドルグループなのかな、そういったグループに所属をされていて、で、その後にサマンサタバサの、オーディションでグランプリを受賞されてっ ていうようなご経歴のある方です。で、直近だと、思い思われ、振り振られっていう映画の、まあ、4人の主演の中の1人として出演をされてるみたいです。まあ、この方の見た、なんだろう、魅力って、すごいこう、ピュアそうな顔をしててっていうとこだと思うんですけど、なんかこう、イケメンかって言われると正統派イケメンじゃないんですけど、こうちょっとこう、目がうるっとしてて、で、あとちょっとこう、小動物系の顔をしてるんですよね。で、なんかそういうのに結構、こう、母性本能をくすぐられるようなタイプなのかなと思ってます。で、YouTube 見ると、こう、昔出てる番組とか、出てきてるんですけれど、多分もともと、出身は大阪なんだと思うんですけれど、その、高校生ぐらいの時に、その名古屋のグループに参加してた時に、なんか実家訪問みたいなのがあっていて、なんかすごい、こう、もうモデルのような、ご家族だと思うんですけど、お父さんは、大学の教授で言語学を教えてらっしゃるっていうのはすごい穏やかそうな方で、お母さんはこう、家で、ご自宅でピアノの先生をされてるというような、なんかすごい育ちの良さそうな感じのご家庭でした。なんかそういったところがもしかしたらこういうこう、ピュアで、なんかこう、なんでしょうね、すごくこう、まっすぐ育ってるような、とこにつながってるのかなというふうに思いました。で、なんかすごく演技もうまいし、あとこう、すごい気が利きそうな感じなんですよね。インスタライブとか、町田さんと一緒にやってるんですけど、なんか結構気も利いて話もうまそうな感じなので、もしかしたらこの作品が注目されて、こうどんどん今後有名になってくる俳優かもなというふうに、感じてます。で、もう一人のもう王子様系の見た目の町田啓太さんは、この方も全然こうドラマ見るまで知らなかったんですけれど、劇団エグザイルっていう、なんだろう、エグザイルの俳優部門みたいなとこですかね、に所属してる人らしいです。で、経歴を見てみると、群馬県のご出身で、今年30歳ってことなので、一応ドラマの設定にドンピシャですね。ドラマの中も30歳の同期の役なので、なんか結構こう、現実味があるかなっていう感じですね。で、もともと高校はパイロットになりたくって、航空高等学校みたいなところに行かれたらしいです。なんかこんな、ね、高校からそういった専門の高校があるんですね。全然知らなかったんですけど。ただ、なんか視力の問題でパイロットの道は諦めて、こう、メカニックコースとかっていうのを勉強されて、で、多分なんかずっとダンスをされた関係で、将来的にこう体育の先生の免許を取得してダンスを教えたいというふうに考えて日本体育大学に進学したらしいです。もうなんか絶対大学時代からモテてますよね。なんか運動もできて、こんなかっこいいんだからね。で、なんかそこから、プロダンサーに声をかけられて、これはエグザイルのダンスの学校なのかな？そういったところで、ダンスとかのレッスンを受けて、まあ、エグザイルのグループに入ったってことですね。そうだな、なんか、全然日本のドラマとかっていうのをここ数年見てなかったので、もしかしたら、皆さん、見たことあるとか知ってるっていう方、もし多いのかもしれないんですけれど、結構なんか、出演作品とか、ウィキペディアを見る限りは、結構、ね、出てる、頻繁に出てる感じかなと思います。まあ、この方の、正直ベースで言うとあんまり演技はうまそうじゃないんですけど、まあ、ただもうこれ見た目が才能ですよね。もうこの人が、ヒロインの相手役っていうだけですごいキュンキュンきますし、あとこう、なんだろう、30歳で多分ちょうどいい年齢だと思うんですよね。若い頃の映像とか見ると、やっぱりこう、若いなっていう感じがしますし、なんか昔はちょっと髪とか染めてたり、ちょっと色黒だったりとかして、なんかこう、チャラそうなイメージなんですけど、今黒髪で、髪もすごい清潔感があって、スーツがめちゃめちゃ似合うんですよ。なので、なんか僕の中ではこう、BL の、なんだろう、BL の設定で、よくこう、サラリーマン同士の恋愛とかってやるじゃないですか。なんか、ああいうのの、もう、かっこいい同僚役、もう、 まさに今回のドラマなんですけど、なんかそういったのにすごく似合うなっていう感じがしてます。なんか今回のドラマを見ていて、まあ、最近ここ数年あの BL ってカテゴライズしたらおかしいと思うんですけど、なんか男性同士のドラマっていうのも結構民放の本当に皆さんがこう見るような時間帯にテーマとして出てくることが多くなったのかなというふうに感じてます。で、特にテレビ東京は、まあ、最大のこうヒットは昨日何食べただと思うんですけれど、あれもすごい良かったですよね。あれは結構いろんな層の方に受け入れられた気がして、まあもともとあれはこう有名な大奥とか書いてらっしゃる、吉永文さんっていう漫画家の方の原作なので、多分そういった影響もあると思うんですけれど、まあドラマの中で何かこう、芸のそういった配役の方をすごい特殊なキャラとして描いたりとかせずに、まあ日常の中にこういった男性の同士のこう恋愛もあるんだよとかっていうのをうまく自然にあの描いてるところがすごくいいなと思いました。特にあの僕が大学時代なんかってこういうゲイのコンテンツっていうのがやっぱりそんなに一般的には多くなかったので、なんか自分自身もどういうふうにこう恋愛をしていいのか、なんか自分ってもしかしたらそういう将来的にまあ女装しなきゃいけないっていうのはないんですけど、なんかそういう方向の人間なのかなって、多分こう思春期だったりとか、あの、そういったフェーズにいる方って、で、悩まれることも多いと思うんですけど、こうやって当たり前にこう、男性同士が、あの、人をお互い好きになるっていう意味で、なんかこう自然に恋愛に発展ができるんだなとかって、ものすごく、まあ悩んでたりとか、おそらくこう、そういう自分のこう恋愛対象にモヤモヤしてる人とかに対してはものすごくなんだろう、助けになるというか、なんかそういった意義ってものすごくあるんじゃないかなと思ってます。で、あと最近なんか、ハフィントンポストの記事で、そういったこう、同性愛の人が周りにいることへのこう、嫌悪感っていうのが、以前の、調査にと比較すると、減ってきてるという数字が、発表されてました。おそらく、なんかそういったものにも、こういったドラマとかって影響を与えるんじゃないかなと思っていて、やっぱり世の中、まだまだこうテレビのステレオタイプとかっていう情報しかなかったりだとか、もしくはもうそういう人って周りにいないから世の中にいないんじゃないかって思ってる人たちって一定数いると思うんですね。ただそういった人たちにも、まあこういったこう男性同士の、まあ、例えば同性同士の恋愛とかって、意外とこう一般的に身近にあるものなんだなっていうふうに感じてもらえたりとか、まあこう社会のこう意識だったりとか認識を高めるのにすごく役立ってるんじゃないかなと思います。で、昨日何食べたっていうのと、まあ昨日何食べたは、両親との関係なんかも出てきてるので、まあ自分の息子がこう同性愛で本当に幸せに生きれるのかしらみたいな、そういったこうお母さんの悩みとか、なんかそういったものも描かれていて、まあ、かなりこう実態に即したというか、まあ、リアルな話だなというふうに思うんですね。で、東京だと結構あの同性同士のカップルで同性を一緒に住んで同性をしていたりとかっていう例もものすごく見るので、まあ、そういった点ですごくリアルな内容のドラマだなと思いますし、あと今回のチェリマホに関してはまあ、お話の中で、主人公が、自分が男が好きなのがおかしいんじゃないかとか、なんかそういった思考にはならずに、もう、人を好きっていうことが前提で、別にそれが男だろうと女だろうと、あまり、疑問視されないっていうか、まあ、自然な環境の中で恋愛が展開されてるっていう点が、何かこう、当事者の奥であったりとか、っていうところも見やすいポイントなのかなというふうに思いました。今日ご紹介した30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいは、 木曜日の深夜1時なので実質金曜日の1時ですね、やってるドラマなんですけど、まあ、TVer とかギャオとかでも見れるので、ぜひご興味のある方は見ていただけたらいいのかなと思います。今10話まで来てるのかな、なのでおそらくあと2話ぐらいで完結すると思うので、個人的に終わりどういう風になるのか楽しみにしてますし、あと原作の漫画も読んでみたいなと思ってるところです。もしチェリーマホ見てるよとかっていう方がいらっしゃったり、あと何でしょう、このポッドキャスト聞いて見てみたよとかっていう方がいらっしゃったら、ツイッターアレックスの独り言に、コメントいただくか、もしくは、Gmail だったり Google フォームも用意してますので、そちらに、メッセージいただけたらと思います。Email の宛先は alex.hitorigoto 全部アルファベットですね、 @gmail.com、 または、Google フォームを、ポッドキャストのプロフィール欄、もしくは Twitter のプロフィール欄に、リンク貼ってありますので、そちらまでお便りいただけると嬉しいです。それでは本日は以上になります。また次のポッドキャストでお会いしましょう。